はい、こんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第2週目は声優
声優なるみまなみ
と、はい、とスーパー山本でお送りします。
はい、
はい、あ、僕の方が先に名前言ったからよかったね。
なんて？
え？先に僕の方が名前言っておけばよかったね。
あ
ー、今ね、台本をね、こうじーっとこう読みながら言ってたんだけど、
うん、
うん、こう順番がね、こう最初ね、まなみんだったんだよね。
あー、名前、そうだね。
そうそうそう、そう、僕がね、最初こう言ってたからね、そのまま自分の名前言っちゃえばよかったんだけどね。
うん、
うん、なんだろうね、そのまま読んじゃった。
いやー、山本さんだね、今回もね。
でしょ、
今月も山本さんは山本さんだね。
そう、相変わらずですよ。
相変わらず、
相変わらずの。
いや、私ね、こう、うん、なんかちょっと面白いことやりたいなって思いながらずっとね、話してんの聞いてたんだけどね、なんにも、なんにも思い浮かびませんでしたっていう空気を出してました。
そうね、はい、うん、どうしようかなって思った。
もうどうしようかなみたいな、うん、なんかさ、うん、1回目か2回目かにめちゃめちゃ面白いことしちゃったじゃん。
あー、したね。そう、あの高木さんがね、ゲストでいらっしゃったんかな。
そうそうそう、うん、あれを超えられる何かをやりたいよねって思ってます。
そうね、こう、なんだろうね、考えていこうね。
はい、
はい、
ということでやっていきましょう、はい、本日のメニューよろしく。
はい、本日のメニューはマナミンとスーパー山本のトーク、リスペクト、チョイス、テーマトークと盛りだくさんでお送りします。
盛りだくさんかな。
そうだね、よくよく見るとね、3つしかないね。
違う、読み方よ。
あー、読み方。
普通に素読みじゃん。
おー。
ちょっとあの山本はこれから鍛えていきたいと思います。
はい、
はい、というわけで
鍛えられます。
はい、今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、ではこのコーナーでは僕と、
はい、
はい、マナミンでトークをしていきます。
はい、
はい、
はい。
可愛らしい。
はい、
え、なんか可愛らしい感じ入ってきたね。
あ
怖い怖い怖い怖い怖い。マナミン怖いな。
はい。
はい、はい、いきますよ。
はい、
はい、4月になりましたね。
はい、
ようやく。
そうですね、
あのなんかね、ちょっと僕今花粉症で、
はい、
ちょっとね、あの鼻声だったりちょっと咳が出ちゃったりすることがあるんで。
あ、そうなんですか。
うん、
あら、
その時
は
あのちょっとご了承ください。
ん
怖いよ。この人怖いよ。
怖くないよ。マナミンは無害です。
あ、よかったよかった。
あのね、私ずっとね、うん、こう鼻歌を歌いたくって、
うん、
4月の歌ってなんだろうって思って考えてたの。
4月の歌、
うん、
春の歌っていうのと同じような感じ。
え、なんかさ、あの3月って卒業ソングみたいなのがいっぱいあるじゃん、
う
ん、
あるね。
だからこうなんとなしにさ、うん、鼻歌とか口ずさめるんだけどさ、
あ、
じゃあ入学式の歌ってなんだみたいな。
おー、入学式、それっぽい曲ってことでしょ？
それっぽい曲。なんかさ、入学式で歌う定番の曲とかってある？
うん、あー、
思い浮かぶ？
ないかも。
思い浮かばないよね。
ないね。
なんかさ、卒業式だったらさ、
うん、
仰げば尊しとか、なんか、
そうだね、蛍の光とか
とか、
うん、
なんかあるじゃん。
あるね。合唱の曲とかも結構あるよね。
そうそうそうそう、うん、入学式ないなって思って。
あ、
まあその学校のね、効果を歌ったりとかっていうのはあるのかもしれないけど、まあ、そんなと
ちょっとね、まあ、なんだろ
うね、な
んかこう、ね、うん、
ないって思って、そう、
よく気づいたね、それね。
いや、なんか、
うん、
ちょっと歌いたいなって思って気づいた。
あ、探してみたら実はないんじゃないか疑惑。
私のね、あのサーチに引っかからなかった。
春の歌だったらね、結構いくつかあったりするけどね。
歌って歌って。
いや、まあそこはほら、何、権利関係の問題があるから、ほら。
そこ気にする。はい、
うん、まあそこはまあカラオケ行きたいね。
カラオケ行き急だな。カラオケ行ったってそんな曲歌わないでしょ。
まあでもほら、なんか春の歌だったら結構あるじゃない。
あ、まあまあまあまあまあ、うん、あのね、 J-POP 的なやつでしょ。
ポップ的なやつでって
、私が言ってんのは入学式でも歌える曲、
うん、まあなんだろう、そう言ってしまえば童謡とかさ、うん、そういうタイプのやつでしょ。
まあ童謡的な、そうなるのかな、もうかな、みんなが知ってる曲、
うん、うん、なんだろうね、
あれかな、やっぱ世界に一つだけの花とか。あ、でもあれも卒業式っぽいよね。
まあそうだね、うん、どっちかとそっちで歌われる方が多そうなイメージだ ね、
うん、いや何の話してんだよ。もともとなんか話したいことあったんじゃないの、山本さん。
まあまあまあ、なんかほら入学式のシーズンだから、うん、なんか新しいことを始めるのもいいかなと思って。
あ、確かに、
そう、学生時代ちょっと振り返るのもいいなと思ってさ。
あ、うん、なるほどね、
あの時、ね、そう、はい、あの時あれをちょっともっと勉強していけばよかったなとかさ。
あ、
かそういうのあったらなと思って。
うーん、
なんかあったりする、
なんかあったりする。
僕はね
質問を質問で返す。
うん、僕はね、はい、やっぱり多分まあ理系だったんだけど、
うんうんうん、
文系科目はもうちょっとやってみたいなと思った。世界史とかそのあたりはもうちょっとやってみたいかな。
あ、なんで、なんで、
なんで、なんかね、あの、何、いろんなところでいろんなことが起きるじゃない、世界史ってさ。
そうだね、
まあ、世界史っていうぐらいだから。
いや、まあそうだろうね。
そこのなんか時系列の、はい、なんかこの時 A のところではこれが起きて、うん、B のところではこれが起きて、うんうん、っていうのがなんかね、噛み合わない時が結構多くて、
うん、
なんか年代だけこう見ててもなんかこんがらがるんだよね。
あ、そうだね、なんかこう印象に残った出来事でこうつなげていくみたいなね、うんうん、なんだろう、ある意味一つの物語じゃないけど、そういう風な感じでつなげていきたいなって思ったんだ。
そうそうそうそう、
そういうこと。
そうそうそうそう、
お、すげえ、やっと山本さんの言ってること分かるようになってきた。
これもようやく今日で 1,2,3,4、ね、4回目だ。
4回目、4回目にしてね、うん、やっと、
よかった。これを機にちょっとね、こうなんだろう、より知ってもらえれば。
は、はい、
はい、マナミはなんかある、そういうの。
あ、私はそうだな、経済とか、
あと、そういうのも確かにそうだね。
なんか政治じゃないけど、うん、法律とかがすごいなんかもうちょっと学んでおきたかったな、うん、みたいな、うん、私大学行ってないんだけど、うん、大学行くとしたらそのなんだ、法学部っていうの、ああいうところに入ってみたかったなっていうのはある。
なん
でかっていうと、うん、私あのすごいお前ミーハーだろって思われるかもしれないんだけど、あの逆転裁判がすごい好きで。
ああ、面白いよね。
そうそうそう、だからなんかこう声優とか、うん、そういう役者関係の仕事以外で何やりたいって言われたら、うん、なんか弁護士とかやってみたいなっていうのはある。
マナミン強そうだな。
なんか雰囲気だけだと思う。
なんかやっぱりほら、まあ、今そういうね、うん、まあ、演技とか声を使ったお仕事とかしてるっていうのもあるけど、
うん、
なんかそういうなんだろうね、声を使ったお仕事っていうのはやっぱ強そうな気がするね。
あ、なんか、まあ、説得力の出し方は技術的にはあるよね、うん
うん、あ、やっぱり。
でもね、うん、言ってることちんぷんかんぷんだから私。
まあだって難しいもんだって
ないよ。そう、難しい話わかんないし、
うんうん、まあ、そこをね、まあ、勉強して使ったらって言ってること
、ね、そうだね、うん、あとは家庭科。
あ、なんか実生活に直結するようなところってやっぱりもうちょっとやっとけばなって思う時あるよね、大人になるとさ。
お酒飲むじゃん、うん、おつまみささっと作りたいじゃん。
あ、
でもなんかこう、これってどうやって切るのみたいなものが世の中には多いんだよ。
あ、そうだね、調理方法でしょ。
そう、
うん、
あのアボカドの皮とかどうやって剥くのみたいな。
あ、アボカドやっぱ使う。
いや、食べたいじゃん、
うん、
食べたいじゃん、アボカド、
うん、美味しいよね、
うん、
うん、
でもなんか調理方法っていうか、そもそもなんかどうやって切るのか分かんないみたいなね。
うん、そうだね、真ん中にでっかい種あるよね。
ある。
皮はどうしてんだろうね。
ね。っていうね、家庭科ででもアボカドの切り方なんていうのは多分教えてくれんのかな、うん、最近は。
なんかいろんな切り方はね、なんか載ってた気がする。
そう、載ってたから
短冊切りとか、なんかね、長切りとかね、
そういうのをちゃんと学んでおけばよかったななんてことを思ってますよ、
う
ん、
なるほどね。まあじゃあそろそろちょっとね、曲の方行こうかな。
あ、何、入学式にぴったりの曲でも思いついたの。
何そのまあね、その、まあ、早速春っていう曲でね、
うん、
あの、まあ、春っぽい曲いきますよ。
はい、
はい、じゃあ愛子さんで桜の時。
インディーズナイト。
はい、お送りした曲は愛子さんで桜の時でした。
はい、よく言えました。
はい、一回噛んでますからね。
はい、はい、あの聞いてる人たちは分かんないと思うけど、そう、ね、
テイク2ってやつ。
はい、
はい、ではですね、早速ですけども、はい、本日のゲストさんをご紹介したいと思います。
イエイ、リスペクトチョイス。
はい、リスペクトチョイスのコーナーでございます。
はい、
今日はですね、今日、お越しいただいているゲストさんはですね、
はい、
前回、一度お越しいただいてます。163回目放送の時ですかね、
うんうんうん、
なんとあの僕がパーソナリティになって最初の回の時の、
あ、そうなんです
ね、ゲストさんになります。はい、2018年6月12日放送ということですね。
はあ、じゃあお久しぶりな感じで、
はい、そうですね、だいぶお久しぶりな感じですね、
うんうんうん、
はい、ではご紹介します。
はい、
今日はですね、主婦大家のなっちーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではですね、ちょっと簡単に、はい、あの自己紹介などをしていただければと思います。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
かしこまりました。はい、私は関西出身で現在は東京の方に住んでおります。
はい、
普通の主婦です。
お、
え、普通の主婦さんなんですか？
もともとは普通の主婦です。
そうなんですね。
はい、ですがですね、7年前に不動産投資を始めたんです。
へ、
まあ家を買ってですね、
はい、
DIY もちょっと、あ、その時してないな、私 DIY って日曜大工をするんですけども、
はいはい、
まあね、家を買って日曜大工をして、お客さん、うんうん、入居者さんに入っていただいてお家賃を得るという、はい、
あのや、
はい、大家業。
あ、大家さん、
なるほど、はい、そういう感じなお仕事なんですね。
そうです、はい、それをやっておりまして、まあパートとかしながらもともとはやってたんですけど、
そうなんですね。
ですがそのパートの収入を、はい、家賃収入が超えちゃいましたので、
すごい、
すごい、
そうなんですよ。
超えるんですね。
超えちゃったんですよ。なのでもうあの家賃収入の方に特化して、
はい、
今は、
あ、じゃあもうパートは今されてないっていうことですね。
やめちゃいました。
あ、もうだって超えちゃったらもういいですよね。
そうですよね。
大丈夫ですもんね。もう
そうですね。いや、あのパートの収入ってそんな多くないので、うん、それで生活はちょっと厳しいんですけど、
うん、
あのパートに出てる時間を物件探して、
うん、はい、
あのお家賃得る仕組みにシフトした方が、
うん、なるほど、
先々いいかなと思って。
すごい、はい、だってね、これプロフィールに書いてるから言っちゃうんですけど、うん、
はい、言っちゃってください。
月80万円収入を得ていらっしゃるっていうことで、も
う
びっくり、びっくり、
ね、
びっくりですか。
すごいよね、
びっくりですよ。やばい。
月180万だと、
はい、
年収にすると960万なので1000万に近づくじゃないですか。
すごいですね。
なので、あ、これ自慢してるわけじゃないよ、
でも単純にすげえなんていう、いや、なんかさ、ほら、あの私、うん、貧乏役者生活をしてるものですから。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。結構あのいつもカツカツでやってて、いや、だから逆にその家賃収入とか、
うん、
興味はあるんですよね、
うん、
なんか難しそうだなっていう印象はあるんですけど、なんかこの、なんだろうな、もちろん自分でいろいろ動いた上で、
はい、
家とか決めて、
はい、
こう入ってもらうみたいなことをしなきゃいけないっていうのは分かりつつも、
はい、
なんかある意味不労所得じゃないけど、そうそうそう、よく言いました。
不労所得です。
そう、はい、なんかそういうものを得られるんだとしたらめちゃめちゃ効率いいなって思って。
そうだって、そこの最初だけ頑張ればいいんですよ、
うんうんうんうん、
パートはその時頑張ってもその時のお金しかもらえないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でその先5年後にその時頑張った分のお金入るかっていったら入んないんですけど、
入らないですよね。
この大家業に関しては、はい、最初はもちろん家買ったりとか、うん、リフォームしたりとか、
うん、
お客さん見つけるのには苦労とも、ね、うん、努力も必要なんですけども、
はい、
でももう入っちゃえばあとは、うん、寝ていても遊んでても、ね、どこにいても、
そうですよね、だって家賃が毎月入ってくるわけだから、
そう
って考えたらある意味こう、うん、憧れじゃないけど、
いや本当いいよね、
うん、
このシステム羨ましいよね。
そうそうそう、本当システムだよね、これお金が寝てても入ってくるシステム。
いやめっちゃいい。私も大家さんになりたいです。
なりましょう。全然そんな難しいことじゃないんですよね。
そうなんですね、
うん、全然あの買って直して客つけたらいいだけなんで、簡単に言っちゃったけど、
口で言うのは簡単ですよね。
簡単ですけどね。
や僕もね気になっちゃって、うん、もう今回あのねナッチーさんをお呼びしたのは、はい、僕自身もすごいなんかあの不動産投資に興味があって、うん、でそのお話聞きたいなと思って、うん、でそれで今日あのお呼びして、はい、
この電波を通して、はい、じゃスーパー山本さんに、はい、コンサルティングですか
始めるにはどうしたらいいかとか、
いいですね、
にはどうしたらいいかとか、う
ん、せっかくなんでいろいろ聞いちゃってください、
ね、はい、
はい、
じゃあ山本さんの気になるところを気になるところ
はい、うん、そうですね、あのまあそもそもなんですけど、あのまずスタートするときはどうしたらいいんですかね、はい、
スタートするとき、
う
ん、
まず家を買うんですよね、
家を買うんですけど、多少はお金持っててほしいですよね、うん、
あ、はいはいはい、どれぐらいあったらスタートできますかね、300とか400万とか
あったらいいと思うんですけど、私持ってる物件の中で一番安くで買ったのって、はい、170万なんですよ。
あ、そうなんですね。
だから
なんか普通のなんか中古じゃない、車新車、
うんうんうん、
軽とかの新車とか買うぐらいのお金ですかね。
ぐらいですよね。
170って言ったら、
うんうんうん、なんかやろうと思えばそれでもできるし、 うちの親もちょっと私に影響されて不動産投資始めたんですけど、そう、親が持ってる物件は一軒家ですよ、
はい、
大阪なんですけど、
はい、
86万円で買ったんですよ。
安いですね。
100万を切るんですね。
切っちゃった。なんかそういうのも探せばあるから、お金は、はい、あってた方がそりゃいいんですけど、うん、
はい、
そういうのを買うか、もしくはお金借りれるなら借りちゃう、
は
い、
ああ、うん、最初は
そう最初はっていうか、でもスーパー山本さんスーパー勤務です、
ね、そうですね、はい、
それは正社員ですか。
いや、あの正社員ではないんですよ
実
は。
じゃあ
ちょっと借りづらい、
まあ、じゃあ現金をまずは貯めてから
そうですね、スーパーのバイト、
はい、うん、まあそうですね、まあ立場的にはそういう感じになりますかね。
じゃあちょっとお金貯めていただいて、うん、300万とか貯めれそうですか。
まあ頑張ります。
頑張ります、
はい、
じゃあ貯めていただいて、はい、やる方がいいかもしれないですね、
うん、ああなるほど、
はい、
え、じゃあ貯めた後はじゃあどういうステップになるんですかね。
貯めた後は物件買うんですけども、
はいはい、
まあ、何買うかが重要ですよね。
どういうのを選ぶかっていうのにやっぱなってきますよね。
なんか場所もやっぱり大事ですか。
場所も大事なんですけど、うん、結局飲食店とかお店って、はい、日々の売り上げ大事じゃないですか。ってことは人気がある場所に出さないと売り上げも下がっちゃうってあると思うんですけど、はい、この入居者に関しては、
はい、
人気があるエリアじゃなくても、うん、
はい、
入居者がつく可能性も十分あるので、私のやり方は、
はい、
あの人気がない場所でも、
はい、
安く買えるなら、うんうんうん、そこで安く物件を買って、
はい、
その一組入ってもらうところに力を注ぐの で、
は
い、で入ってもらったらそういう人ってなかなか出ないんですよ。
あ、そうなんですね。
私もね、駅から18分で、バスもなくてっていうところに持ってたりするんですよ。あと駐車場もない、
条件としては結構なんかなんでしょうね、うん、そこまで魅力的ではないですよね。
私は絶対住みたくないんだけど、
まあ、まあそうですよね。
そこに入っているご夫婦って 2回ぐらい更新しているので、
は
い、こうやって2年更新なので4年はいるってことですよね。
すごい。
で不動産投資のいいところは、
はい、
その買った金額を家賃でペイしちゃえば、あとはもうプラスプラスでずっと増えていくんですよ。
そうですよね。
そう、それ魅力的じゃないですか。
超魅力的、
それこそね、本当に不労所得だもんね。
そう
だし、そのなんだろう、私はほらエンターテインメントやってるから、
うんうん、
ね、必要ない人は必要ないじゃん、
うんうん、
でも住居って必要じゃん。
住居は
絶対
そうですよ。
衣食住はね、
そうそうそう、
基本だもんね。
基本だから、その基本で稼いでいけるっていうのがやっぱすごいなって思う反面、
うん、
なんかそのなんだろうな、結構その管理とかしてあげなきゃいけないのかなみたいなのもあって、そのマイナスの部分っていうか、
すごいちゃんと勉強してるんですね、管理。
なんかもう完全に人から聞いた知識っていうか、 あれなんですけど、
うん、もちろん管理ね、途中で何か起こるかもしれないんですよ。
そうですよね。
例えば 水漏れ起こっちゃったとか、うんうん、いろいろあるんですけども、
そうですよね、
そういう時どうするかですよね。
そう、 そういう場合大家さんってどんな動き方するんだろうなって思って、
管理会社を入れるっていう手もあるんですけど、はい、管理会社が入るとトラブルが起こった時に、はい、大家さんが直接対応するんじゃなくって、うん、管理会社と入居者さんがやり取りしてくれて、うん、
はい、
あとはリフォーム業者さん手配してくれたりとかしてくれます、
う
ん、ただ
そうなんですね、
何もなくても家賃から手数料って毎月取られたりもするので、それがどういいか悪いか、
あー、なるほど、
考え方によります。
その分の兼ね合いが大事、
うん、そうですね。だから最初の頃でその家賃から、まあ、大抵 5% 取られるんですけど、うん、手数料って、はい、それがちょっともったいないなっていう場合はご自身で、うん、対応されたらいいかなって思います。
ナッチーさん DIY を自分でされるっていうことですよね、
うんうんうん、
だからやっぱり自分でその中内装とかもやるし、
はい、
その中トラブルも自分でこう対応される、う
ん、私は全部自分で管理してるので、
すごいですね、
はい、なんかあった時は、まあ、ひどい時は入居者さんと泣きながら電話したりとか、お互いねでも逆に情が、ね、お互い出て、
そうですよね、
絆が深まったりとか、
そうですね、
いいかもそれはそれで、
うん、いいのはこの間は入居者さんが結婚するって連絡が来たんですよ。でその時にやっぱり何かしてあげたいと思って、
はい、
お祝い送ったりしました。そういうのが普通の株とかの投資とは違った、はい、投資かなと思って、
血の通ったなんか温かみのある、
そうそう、温かいね、うん、
ちょっとイメージが違いましたね。
イメージが違いました、はい、
なんか不動産投資っていうなんか名前を聞くとちょっとなんか
やっぱちょっと
敷居高い、
うん、硬めというか、
うん、なんかちょっと無機質な感じがちょっとしたんですけど、
うん、いや全然あれですよ、うん、愛情たっぷりで、
素敵
ありがとうございます。
愛情もお金もたっぷりで、
あ大事だね、どっちも大事だよ ね、
うん、そうですね、片方だけじゃちょっとね、うん、なんで素晴らしいと思いますね、不動産投資、
いいな、
ぜひぜひやってください。
いや、いいな。やっぱりあの DIY は必須ですか、うん、
いや別に、
スキル的には
業者さんにやってもらったらいいと思いますよ。できなければ、ね、無理してやると、はい、本当に無理なんて言うんで、そりゃそうだ、あの無理してやると良くない、何でも、
うそうですよね、
できないことは任せちゃう、うん、それがやっぱり
あ
うまくいくコツだと思います。
なんかやっぱり気負いすぎるとダメかもしれないですね、そしたら、
う
ん、
そうですね、
なんかあれもこれもなんかやろうと思ったら、
そう、昔私そんな感じで全部自分でやろうとしてたんで、
そうだったんですね。
そしたらもう、あのメンタルやられました。
あ
はい、
それは大変だ。
大変です、
まあ、気にするところ多そうですもんね、やっぱり
気にする、そうですね、多いですよね、気にするところ、
ちょっとあのまだいろいろ聞きたいことたくさんあるんですけども、
はい、一旦休憩しましょうか、
うん、曲挟みましょう。
はい、わかりました。
じゃあ曲の紹介をじゃあお願いいたします。
はい、私大好きな曲なんですけども、
はい、
欅坂46のアンビバレントです。はい、どうぞ。
はい、はい、お届けした曲は欅坂46さんでアンビバレントでした。
はい、
では引き続いて、
ね、引き続き、はい、ナッチーさんに、
はい、いろいろお話をお伺いしていこうと思います、
はいはい、そう、はい、ちょっとね休憩時間の間にね、うん、いろんな話をまたしたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、すごい盛り上がっちゃったね、
盛り上がっちゃった、ね、それ撮ったらよかったねって感じ。
確かに撮っとけばよかったですね、逆にそう、どれくらいなんか物件なんかやられてるんですかっていう話から始まり、
そうそうそう、
ね、いろんな種類
戸建てとか、うん、マンションの一室、団地の一室、うんうん、アパートって言って、最後にレンタルスペースって言った時に皆さんがえって反応しちゃって、
ざわってなって
ざわってなっちゃって、何何ってなったんですね、
はい、そうですね。
レンタルスペースも私やってるんですけど、
はい、
それは私が物件を買ってっていうんじゃなくって、うんうん、大家さんから借りてそれをまた貸しするっていう形でやってます、
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、
そういうスタイルもあるんですね。
そうですね、うんうん、そういうスタイルもあるんですけど、まあでも大家さん的にはあんまりそのまた貸しされたくないって方は多いんで、
う
ん、
そうですよね、
うん、だからなかなか大家さんの説得が難しい部類にはなっちゃうんですけど、
う
ん、
はい、
うちの大家さんいい方だったので、うん、オッケーって言ってくださって、うん、今一軒やってます私。
そうなんですね、
はい、
もともとじゃあそこの、はい、今レンタルスペースとして貸してるの、
はい、
の物件は、
うん、はい、
あの事務所かなんかとして使ってくださいっていう感じの、
そうですね、うん、
あの賃貸だったんですか。
そこはもともと事務所で、
あ、
うん、なので、部屋の中にキッチンとかお手洗いとかないんですよ。
あ、そうなんですね。
本当にお部屋だけみたいな感じですか。
うん、部屋だけです。うん、ま、真四角じゃないけど長方形の、うん、部屋にエアコンが1個あるだけでしたね、もともとは、
うん。そうなんですね。じゃあもう完全に会議室だったりとか。うん、
会議室です。
うん、なんかね、まあ、いろんなでも使い方できそうだ ね
ちょっとしたオフィスとか、
うんうん
う
ん、
そうですよね
を今レンタルスペースとして、
うん、運営してます、はい、
どんな感じで使ってもらってるんですか。
場所が下北沢なんですけど、
はい、
下北沢って劇団が多いんですよ、うん、
多いですね、
ご存知かと思いますけど、はい、なので利用者さんの名前を見るとなんとか劇団とかそういうのの打ち合わせ、
はいはいはいはい、
うん、とか、あとはそんな広いところではないんですけど場所がめちゃめちゃよくて、はい、駅から10秒ぐらいで行けるんですよね、
めっちゃ近い、
めっちゃ近い、
あとでちょっと詳細聞いてもいいですか。
あ、もうぜひぜひ、
はい、私も使わせていただきたい、
イベントとかで使ってください、ぜひ、はい、安いんですよ、ちょっと、
そうなんですか、
平日は、
はい、
はい、今690円とか1時間
やって
て、ダメですよねこれ、もうちょっと
大丈夫ですかって感じ、
採算取れるんですかこれは。
いや本当に本当に
ギリ取れてるんですけど、でもちょっとそのスペーシーさんってとこに載せてるんです、ご存知ですか、
はいはい、知ってます、
そこが手数料上げるぞって言ってきてて、今ちょっとこれ放送しちゃっていいのかな、もういいや
悩みどころ、
悩みどころ、えってそれ一昨日ぐらい電話かかってきて、
は
い、え、なんとかなりませんか、零細企業なんでとかって言ったけど、いやちょっとそれはとかって感じで、
そこはナッチさんのこう腕の見せ所ですね、
全然あの無理だった、
あ、だからだ
らだら、はい、まあ、でも逆になんかこう口コミとかでも広げていけそうな感じはしますよ ね、下北だったらなおさら、
うん、
ぜひ広めてください、お友達に、はい、
広めます、
うん、
いやめっちゃいい、だって、うん、1時間で、ね、700円弱、
う
ん、
そうですね、うん、平日はね、うん、で、まあ、夜はもうちょい高くしてるのかな、100円ぐらいは、 あ、ね、あと100円ぐらいは、
うん、
でもそれでも100円でしょ、すごいよ
ね、 ね、だってね、うん、めっちゃ高いとこめっちゃ高いからね、
うんうん、そうだよね、
場所がでも新宿とか渋谷だと高いですね、下北ってちょっと微妙な位置ではあるんですよ、まあまあ
まあ、ただでも好きな人めっちゃ好きなんで、
うん、下北特殊ですよね、あの街、
そう、独特な雰囲気というか、
あ、うん、そうなんだ、
本当にね、サブカルって感じだよ、私はいつか下北に住みたいな、
あ、そうなの、
本
当に、あの早くしないと今上がってるからら
しいですね、そうそうそう、
地価が上がってるんですよ、駅がやっぱり再発掘されてるから、
絶対これやばいなみたいな、
もう今のうちじゃない、なんかこう行くなら、
うん、でもね、うん、今の家も好きなのよなんやかんやね、
コンロね直ったしね、
そう、うん、コンロ直ったってか、あれはね、
まあ、電池変えたんでしょ、
電池変えたんだけど、
うん、潰れてたんだ
そうなんですよ
まあ火がつかなかったらしい、
あららら、そう、そしたら電池切れだった、
電池切れだったよくありますね、
はい、
はい、そうなんですよ、あのレンタルスペースをやっています、はい、
マナミもやっぱそういうのあったら使っちゃう？
いや使うよ、私レンタルスペース ね大好きだ、
ん、自分で運営しそう、もう
マナミ運営ね、
あ、しちゃったらいいと思いますよ、う
ん、いつかやりたいなって思ってる、うん、なんか今はやっぱりその目先のことで精一杯なの、
うん、
その舞台がもういっぱいあって、うん、そっちで精一杯だから
ちょっと今年ずっとだもんね、
そうずっとやって、うん、なんかある程度やっぱりそのなんか落ち着いてちゃんと考えられるときにしっかりなんかこう勉強しつつやりたいなっていうのはある、う
んうんうん、じゃあもう今日をねきっかけにしてね、
いや、はい、本当にね、うん、いいきっかけ、山本さんありがとう、うん、
いやこちらこそ、ナッチさんありがとうございます、
ありがとうございます、
山本さんがなんかね私の本読んで勉強してくださってるみたいで、
実はですね、あの今日ですねまああのちょっと音声だけだからあれですけど、
うん、
実はあのナッチーさんの方ですね、僕今日2冊あの持ってきておりまして、
ありがとうございます、
は
い、
実はちょっと勉強している最中です、実は
勉強している最中、
はい、
はい、
まあですね、どんな感じで、なんとあれですよね、
はい、
今年の2月でしたよね、
はい、もうつい先日なんですけど、
新刊が、
はい、
3冊目ですか、
3冊目です、はい、今そうですね、はい、お持ちの2冊持ってきていただいた2冊の前に、はい、1冊あったんですけど、はい、今回3冊目ということで、
コツコツ月収80万円、
はい、
主婦親ナッチーの小さな不動産投資術、
はい、 コツコツ7年間やってきて、
はい、
家賃月収が80万円になりましたっていう。
いや
すごいよね。改めてね聞くともう
ちょっとパラパラ試し読みしてもいいですか。
はい、ぜひぜひ
ありがとうございます、はい、失礼します、
はい、読んでください。そうなんですよね。だから
これはなんかはい、今までの本とはどういったなんか違いがあるんでしょう。
今までは戸建て中心なお話だったんですけど、はい、ここからは私今戸建ても持ってますけどマンションの一室とかね、はい、いろんな種類のものを持ってるんですが全部そんな大きなものじゃなくって、はい、小さく始めてきたってことなので、
はい、
まあ、レンタルスペースもそうですよね。レンタルスペースは一番お金かかんないかも。初期投資が。
あ、そうなんですね。
本当に数十万でできるので、まあ、あの金額は本に書いてるんですけど
詳しくはね
詳しくは
本でね確認しないで、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、小さくコツコツやってきてこうなりましたって、はい、私そして普通の主婦なんですよ。もともと親が不動産やってるとかそういうのでもなく、
うん、はい、
私が不動産屋さんで働いてたとかでもなく、
うん、今までそれまで関わりのなかった世界にこう飛び込んだっていうか。
そうなんですよね、
はい、
なんかきっかけとか
きっかけですよね。一番
あこれ聞いちゃダメなやつだったかな。
いいやつですよ
いいやつですか、
うん、きっかけってなんか私不思議なあれでテレビで見たんですよ。それやってるっていうか。
そうなんですね、うん、じゃあそれ見てえ私もできるかもみたいなところから、
うん、何これって思ってで、それって結局マンションを売る会社の CM だったんですけど、
はい、
そのマンションを売る会社に電話をかけて、
うんうんうん、
そこからがきっかけですね。
確かの前回あのお越しいただいた時 の、うんうん、あの話で、
はい、
あの大阪に住んでらっしゃるんですよね。
そうです。
確かその時、
はい、
で東京の物件のなんかお話っていうか、うん、それ CM がなんかあった
あったんです
よね。
はい、それを見てビビッときて、
うん、
でなんだこれって電話したんですけども、そのお金借りなきゃいけないような物件だったので高い何千万もするやつ、
はいはいはい、
だからその時のは新築の物件だったって話ですよね。
よく覚えてますね
実は
さすが1回目ですもんね
そうなんですよ。
そうだそうだ印象深い感じで、
はい、
なのでそれは結局買えなかったんですけど、
はい、
でも私ができる方法を探して、
はい、
結局は、大阪に最初買ったんですけども、はい、ボロい戸建てから始めました。ただ金額はね家って多分皆さん何千万もするイメージだと思うんですけども、
う
ん、
ね、
私が最初に買ったのは350万円。
お
でもまあね主婦の私からしたら大金だったんですけど、まあ、
そうですよね、うん、だってねうちらからしても大金ですよ、う
ん、だって普通のサラリーマンの、うん、まあ、年収の近いぐらい、うん、だよね、
どんぐらいだろう、ね、年収
平均がなんか今400近くとか、
あそっか400万ぐらい
聞いた気がするんですけども、
近いぐらいですね、
まあ、それに近いぐらいの、
うん、
ね、1年分の
年分
ほぼ1年分のお給料みたいな、
ね、そうですよね
そう、
そうだから私も OL しながらアルバイトしたりして貯めたんですよ。
そうだったんですね。
うん、やりましたいろいろ
すいません、ね、本の話からそれてしまった、
それてしまいましたね
でもこの話でも本にあの、うん、確か書いてありますよね、
うん、はい、
そうなんですね、
はいはい、なのでまあ本当にね私みたいなでもできてるんで、
うん、
皆さんもはもっと頭良さそうだしできるな、
いやいや
何でもおっしゃいました
ね、見えるだけですよ
頭いいと思いますよ。はい、まあね私も何にも知識のないところからやってますんで、
うん、
はい、
これあれですよね、結構そのまあなんかやり方とかが結構細かく書いてあったりとかってするんですかね。
まんべんなく書いてますね。
まんべんなく、
まんべんなく、
まあ、気になったことがあったら、うん、セミナーとかに、
セミナーも、うん、はい、ね、ブログ見ていただければその都度載せてます。
直接聞きに来てって感じなんじゃないですか。確かにね、分かんないけど、
うん、あと戸建てのことはその前回の、
はい、
パート主婦戸建て大家さん始めましたっていう本に、
はい、
2冊目の
書いてまして、
はい、
で今山本さん持ちの本と私の、
はい、あ僕もありますね、
これちょっと違うの分かります。はい、なんか違うんですよ。
なんか帯の
写真が
違う、はい、
帯の、はい、そうなんですよ、はい、これですね、なんとなんとこのタイミングで増刷しまして10万かかります
ので、すごい、おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
ちょ
っとナッチの写真も最新版に
最新版に
どっちがいいのか分かんないですけど最新版に変わりましたので、はい、よかったら戸建て
楽しみますね、違いが
違いが楽し
み。後で写真撮りましょうか。
ぜひ、
はい、
ね、よかったらこちらの方もね、
はい、
戸建てについては詳しく書いてますので、
はい、
よかったらお手に取ってみてください、
はい、
ぜひぜひ。普通に書店さんとかで、
書店にも置いてますし、はい、Amazon でも購入できます。
ぜひ皆さん、
はい、
いやマジで興味深いんで、
マジで興味深いですか。でもこれ読んだだけで本当に大家さんになれちゃったっていう人も中にはいるので。
そうなんですね。早速
今度お会いした時はレンタルスペースとかやっちゃってたりして、ね、
やってたりして
やってたりして、下北でライバルみたいな
バチバチ
ってバチバチ
いいな、楽しみだなそれ、
ね、楽しみですね。ぜひスーパー山本も使ってください。
あ、じゃあ僕もじゃあなんか家を買いたいですね。
家買ってください、ぜひぜひ、
はい、
はい、その時はアドバイスさせていただきたいと思います。
普通に嬉しい、
普通に嬉しい、よかったです。はい、
じゃあまあちょっとね、はい、もうキリがないので、
そうですね、
ずっと聞いちゃいそうになっちゃうので、ね、
はい、
そろそろですね、
はい、
曲を、
はい
はい、何の曲でしょうか今回。
はい、そうですね、次は乃木坂46のインフルエンサーなんですけども、
はい、
私がインフルエンサーになりたいなっていうのがあって、今SNS でも発信頑張ってますので、はい、それでは行きたいと思います、
はい、
では乃木坂46のインフルエンサーです。
はい、お届けした曲は乃木坂46さんでインフルエンサーでした。
はい、はい、
では、はい、コーナー行きましょうか。
お、コーナー行く、はい、早速、
はい、じゃあ今日ですね、はい、テーマトークの方行きましょう。
はい、
はい、じゃあマナミン
今、ね、テーマを回してる最中だよ。
あ、回してる最中。あ、じゃあストップ言ったらいい？
あ、言う？いいよ。
ストップ。お、なんでしょう？
ててん。てかさ、これさ、説明しなくていいの？キョトンってしてますけど。
私がキョトンとしてた。キョトンとしてた。何が始まんの？
ですね。
はい、
私が、なんて言ったらいいの？これ。トークテーマ出題スロットっていうものがありまして、最近ね、私と山本さんになってから、はい、インディーズナイト2週目ではずっとやってるコーナーなんですけど、
はいはい、
こうなんか、なんだろうな、ゲストさん呼んで、
はい、
その、活動されてるその活動内容とかは聞くけど、
うん、
こう日常的なプライベートな話も聞きたいなって思って、
はいはい、そうですね、
こう何でもないトークテーマを何個か出して、うん、それについて話していくっていうコーナーでございます。
わかりました、はい、ありがとうございます、
は
い、
そして、
はい、
今回の第1回トークテーマはですね、
はいはい、
不思議なこと、
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 まあ日常生きてて何か不思議なこととか最近ありませんかみたいな、そういう話ですかね。
あ、なんだろう、
なんで私もピンとこないんだけどこれ。
不思議なことね、
不思議なこと、
最近じゃなくてもいい、
最近じゃなくてもいい、うん、全然なんかもう解決したけどこれ不思議だったなっていうことでもいいし、
あー、うーん、うーんとね、まあなんか昔中学生の時に受験勉強してて、
うんうんうんう
ん、で、なんだろう、なんかね、いきなり物がね、カタンって落ちたりとかね、
怖い、
ポルターエイストみたいな
的ななんかね、うん、ことが何回かあった時があって、あの時はね、疲れてそういう風に聞こえるのか、
うん、
それともマジでそういうのが起きてるのか、
うん、
なんか不思議な時はあった。
確かに不思議、私も、うん、その受験勉強っていうか普通に、うん、中高生の時になんかこう、なんだろう、英語のさ、スペルの練習をしてて、うん、もうひたすら同じスペル書いてるのね、
やるね、
でだんだん眠くなってきて、うん、ちょっとでもうつろうつろでやるんだけど、うん、なんかこう人の声が聞こえてくるの、
怖い怖い怖い、
それはもうなんか自分の中でその生み出したものなのか、本当にそういうものがしゃべりかけてきてるのかどっちだろうって、それは未だに不思議だよ ね、眠い時に起こるやつ
あるね。
なんかこう周波数が合っちゃうとかそういう話もあるじゃん。
そうね、なんか噂にはねあるよね。
そうなんだ、
そうっていうちょっとね、うん、スピリチュアルな不思議な話ですけど、
ね、
なんかありますか、
そういうの経験あります？
スピリチュアル系
じゃなくても、なんか日常で不思議なことでも、
日常で不思議なことでも、ちょっとスピリチュアル系でもいいです
か？あ、全然もちろんです、
はい、なんか金持ちになれる神社に行ったんですけど。
そうなんですか、いつ頃？
そういうのあるんですね。
いつ頃行かれたんですか？
去年の夏。
あ、
うん、で、その、うん、やっぱりそういうとこに行くと金持ちになれるって言われるけど、はい、そんなの分かんないじゃないですか。
確かにぶっちゃけそうですよね。
そうですよね。でも本当に なったんですよ。
え、
お、ご利益になったというかね、この月収80万円に次の日になったんですよ。
あ、次の日、めっちゃ効果出るの早くないですか。
だから効果早いって思って。
あとでちょっと教えてもらっていいですか、ね、
どこにあるんですかねつってね。
あ、これ知りたいとか
知りたい。
これはセミナーでかな。
いやいやいやいや、普通に喋れますよ。
何でもセミナーに結びつけ
たら時間的に喋っていいなら喋るけど、
全然聞きたいです。
富士山の近くにあるんですけど。
そうなんですね。
なんか富士山ってもうなんかそれだけでパワースポットみたいな気しますもんね。
パワースポットですよね。なんか山神社だったと思う、はい、調べてみてください。
荒山神社、
荒山神社。
調べてみます。
調べてみてください、はい、なんか結構成功者の方が行ってるっていうのをフェイスブックで見たりとかしてて、
そうなんですね、うん、
なんかそういうの体感できる人は、はい、うんうんうん、ちっちゃい神様が出てきたとか、
そう。は、いや、ちょっと行こう、
ちょっと行きたいね。
行こう、
それは行きたいね。
今度行こう、う
ん、今ね冬だから入れないの、山だから。
あ、そうか、なるほど。雪とか
そういうのがあって、だから春じゃないといけないんですけど。
結構あれですか、時間かかるんですか、その距離があるっていうか。
距離があるっていうかね、はい、ナビに出てこないので。
なんか隠れスポットみたい。
すごい。
行けるか行けないか、うん、で知り合いの方で、はい、お金持ちになれない人だと思うんですけど、はい、お連れして行ったっていう人がいて、はい、そしたらいつもその人は行けてるのに、お連れした人が多分お金持ちになれなかった人なのか分かんないんですけど、はい、全然たどり着けないんですって。
なんか、わ、
怖くないですか。
すごい怖い。
でもちょっと面白いかな。ちょっと、
じゃあ、うん、素質がある人の前には現れるけど、うん、みたいな、
そういうのかもしれない。だから私も行けなかったらどうしようって思いながら、
うん、でもこうやって実際ね、なんてさん行けて、
行けて、しかも次の日の日
に達成したので、目標を。
すごい。
本当にこれは不思議な出来事でした。
自分の金運試しにね、ぜひ、
うん、行けなかったらどうしようって思う
ね。ちょっと絶望しちゃうよね、うん、やばい、この先どうやって生きていく
か。張ってでも行きましょう。
そうですね、探し出すみたいな。
探し出してね。
またね、何年か先で行ったら変わるかもしれないし、うん、その方も。
なるほどなるほど、そうですね、はい、そういう不思議な、
不思議、
すごい面白い話聞けた
ね。いや、まさかまさか
まさかまさかの、
あ、よかった、今出てきた、そういうスピリチュアルって言っていただいたので、それで出てきました。
すごいな。
じゃあもう一個ぐらい
行っちゃいましょうか。もう一話題いけますかね、
はいはい、
じゃあナッチーさん、いいところでストップって言ってください。
はい、はい、ではストップ、
ドドン、
はい、はい、もらいたいプレゼント、
おー、
何もらったら嬉しいですかっていうあれですね。
いろいろあるね。
金目な感じですよね。
金目な感じですかね。
そういうのは私だけそうやって思うのは。
いや、でも、まあ、ね、うん、思いますよね。
普通に思いますよ。
普通に思いますか。
うん、あの、まあ、一応ね、こうね、電波に乗る場所ではね、ね、私はあの、あ、何でももらえたら嬉しいですとか言うんですけど、
ちょっと教えてください。私そういうの慣れてないんで。
いや、全然全然。
もらいやすい感じで。
なんか本当に、なんだろうな、私は、うん、あの舞台とかの時よく差し入れもらうんですけど、うん、あのマドレーヌとかフィナンシェをもらうのが一番
嬉しいですね。
嬉しいですね。
いい、
甘いもの大好きなんですよ。あの焼き菓子、あのなんだ、ケーキ系の焼き菓子が好きで、一番生ものでもないから手頃だし、
うん、あれだよね、なんか、まあ、クッキーみたいにサクサクしてるやつかな。マドレーヌはしっとりしてるか。
そう、しっとり系、ケーキ系が好き、うんうん、クッキーはね、あんま好きじゃないから持ってこないでほしい。そう、スポンジ系、あの、うん、フィナンシェとか、うんうんうん、まあ、フィナンシェの方がちょっとなんかふわっとしてるけどサクッともしてて、
うん、
そっちの方が好きだけど、
うん、
はい、あの、お待ちしてます。
お待ちしてます。こちらまで
もうマナミーのプレゼントボックスもそればっかりになって
る。そう、あの最近はね、バターバトラーっていうね、お店、バターバトラーさんのフィナンシェがすごく好きです。ハマってます。はい。
ファンの皆さんはね、それを買って、ぜひ、マナミンの舞台などに。
ぜひ、
はい、
そう。結局こういうこと言っちゃうんですよ、私も。
いいと思います、いいと思います。
で、お二人は
僕はね、あの、今、タブレットが欲しいですね。
タブレット？
タブレット。
うん、ぶっちゃけだね。
そう、あのね、ノートパソコンはあるんだけど、うん、なんかもうちょっと手軽にこう持ち運びできるような、なんかそういうやつが欲しいなと思って、
うん、私は MacBook Pro が欲しいよ。
ああ、あれもタブレットだよね。
うん、
あれ
タブレットだっけ。あれ、そう、ノートパソコンっぽいやつ欲しい。 あの軽いノートパソコンが欲しい。
あ持ち運びできるやつでしょ。薄いやつ。
そう薄いやつ。みんなスタバとかで開いててさ、おしゃれって感じの。
おしゃれよねスタバ。はい、おしゃれ憧れました。
憧れです。
あそこでねコーヒー飲みながらね。
そう
そう。今日行ってきたけどね。
あ本当ですか。
おしゃれ。
おしゃれ。
おしゃれな人がいた。
なんか憧れでそういうのやりたいなと思ってやってたら。はいね、そういうのを書くじゃないですかブログとか
ね、書きますね、
スタバのこととか書いてたら、うん、そのもうもらっちゃったのよ、スタバカード結構 この間誕生日だったんですけど、
はい、あそうなんですね、
何人かスタバカードとかスポーツアプリで届くのよね、あれスタバの、
あそうなんですか、
クーポンみたいな、
ギフトカードみたいな、
誕生日おめでとうみたいな書いてる、それが届いたりとか、
おーすごい、
そう言って言っとけば来るもんだなみたいな、
やっぱり何でもこう言っとくっていうのは大事ですね、
言えばもらえる、
言えばもらえちゃう、あやっぱりよくご存
知で、ね、そう
言えばもらえる、
あのあね、あの誤解しないでください、絶対欲しいとか絶対くれってわけじゃないんですよ、
くれくれって言ってる言ってる
くれくれってわけじゃないんですけど、そう私も一回そのどうしてもノートパソコン必要な時に、うん、パソコン欲しいって言ったら、うん、手に入ったりとかもしたんで、
もらったんですか、
それは
す
ごいな、もらいましたまあまたそれは、
また今度ちょっとじっくり、はい、またね聞きたいね、
はい、
じゃあまなみ曲紹介お願いします、
はい、はい、私が大好きな曲です、はい、シャカラビッツさんの夢見ギャロップ、インディーズナイト、
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか、そろそろお別れのお時間となりました、この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております、オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。来週は声優横尾美穂、山田瑞希、北垣達弘の3人がお送りします。では呼んでみましょう、
よずっちゃん、
はい皆さん、新年度になりまして、インディーズナイトもね5年目になったかと思うんですが、
山本寝てる、山本
あ寝てるじゃん、山
本
の
野郎、山本、
まなみ寝てない、
まなみ起こしちゃってくれよ、俺はできねえよ、
ちょっとそこ、
どういうこと、どういうこと、
何寝てる、寝てるって言ってた、
最初にさ小芝居やるならこうタイトルとか言ってくんない
、設定が ねなんともね、
2週目と3週目の飲み会みたいな感じのこと言ってくれたら乗れるけどさ、うん、なんか分かりづらいわ、
そうね、次期待してよ、
はい、
はい、
ということでね、
はい、今日ね、なんかたくさん勉強できたね、
いや本当にね、うん、なんか
すごいいいお話がたくさん聞けた、
これがきっかけになって、うん、私ももしかしたらね、うん、不動産投資始めちゃうかもしれないよ、
ね、
って
そのうちのマナミンのねレンタルスペースでね収録できたらね面白いね、
面白いですね、うん、はい、というわけで、私たちとはまた来月2週目にお会いしましょう、それでは今夜はこの辺で、はい、お相手はなるみマナミと
スーパー山本でした、
グッナイ、
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。